幕末の福井藩士、百合公正は、西郷隆盛や木戸孝允と共に、明治維新の立役者として明治維新を支えた、功労者の一人です。百合公正は、五箇条の御正門の草案の起草者として有名です。御正門は、明治維新の指導精神として、近代国家建設の様々な施策に受け継がれました。また、日本で最初の全国通用紙幣である、太政官札を発行し、新政府の運営費を賄いました。福井藩と国の両方で活躍した、百合公正、数々の業績やエピソードがあり、ここ福井にもゆかりの地にも残されています。百合公正とはどういう人物だったのでしょうか？その人柄や功績と合わせて、福井で生きた百合公正の軌跡をたどってみましょう。文政12年、1829年、福井城下家屋に生まれました。福井に来遊した横井湘南の学問に影響を受け、藩財政を研究し、殖産興業策を進め、藩財政を黒字化しました。慶応3年、1867年、坂本龍馬が新政府への参画を求めに応じ、明治新政府の長子参与として登用され、財政を担当しました。明治元年、1868年、五箇条の御正門の草案を起草しました。同年、太政官札を発行し、女子で従え四位下に叙せられました。明治4年、1871年には、廃藩置県後の初代東京府知事となり、翌年、岩倉欧米視察団に随行しました。その後、元老院議官、貴族院議員を務め、勲一等を賜りました。明治42年、1909年、81歳で生涯を終えました。気の合う同志、坂本龍馬、との関わり。一昨年発見され、高知県立歴史民俗資料館蔵の資料から、坂本龍馬から後藤象二郎に宛てた手紙には、新政府の財政担当者に百合を推す旨の記載があります。百合と坂本龍馬とは大変気が合う中で、龍馬二度目の福井来訪時、明日和川近くの山町のタバコ屋旅館にて、早朝から深夜まで述べ、日本の将来を語り合いました。当時、謹慎中の厚生には立ち会い人として、藩士が付き添ったにもかかわらず、龍馬は遠慮せずに、三岡、話すことが山ほどあるぜよ、と叫んだと伝えられています。五箇条の御正門の原文となった、義事の停滞位は、龍馬の、戦中八策と思想的な基本が共通しています。龍馬が福井を離れてから10日後、画廊の家に招かれた百合は、帰り道、懐中に忍ばせていた、龍馬の写真が、なくなっていることに気づきます。胸騒ぎがしたその2日後、龍馬の死を知ることとなりました。横井湘南との関わりは、福井市立郷土歴史博物館蔵の資料より、百合は横井湘南の教えに従って、福井藩の産業奨励の責任者に選ばれました。あいつは戦艦上ばかり官能で、武士にあるまじき振る舞いをしている、と周囲から馬鹿にされてきましたが、湘南の出現により、これまでの百合に対する批判が一変しました。湘南が福井へ赴いた年、弟死亡の知らせで一時帰国することとなった際、百合も熊本に同行し、毎夜、湘南と酒を酌み交わし議論を行いました。この3年後、百合は再度熊本に湘南を訪ねました。また、長崎、横浜に福井のアンテナショップを設けるため、百合は長崎に4度出張しました。安政5年には、 武士さんを起こし通商貿易を行って収入を図るよう、中目石膏や橋本左内に働きかけ、貿易資本の確保と、貿易状況の視察を建議し、その後長崎に出張し、東物商、小曽根乾堂の協力を得て、長崎、波の平に越前蔵屋敷を設けました。その後、長崎江戸町に福井屋が開設され、そこを拠点に生糸などの輸出が行われるようになりました。同じように横浜にも出店が設けられ、販路開拓が図られました。紙幣発行のために、京都、大阪で資金を集め、明治新政府は徳川慶喜追悼のため、御用金を集める必要に迫られ、由利がその責任者となりました。明治元年、由利は京都の大商人に5万両、大阪の大商人に同じく5万両の調達を命じ、計10万両のゴーヤ製品を調達しました。その後、紙幣の発行により産業振興を図ろうとした由利は、まず大阪で準備に入りました。同年5月には、紙幣発行の日が決まったものの、反対論は根強かったため、由利は、私は覚悟した。発行されなければ、二条城に保管してある金札に火をつけ、自刃する、と訴え、予定通りの発行にこぎつけました。明治5年2月26日、和田倉門内意表武将から出荷した東京の大火は、銀座、京橋さらに30軒堀から築地まで燃え広がり、5000戸、28万4坪を焼き尽くす大火となりました。由利の公社も類焼したこの火事をきっかけに、由利は東京不燃化計画を作成し、実現を図りました。由利は、当時のニューヨークやロンドンなど、国際都市の目抜き通り並みに銀座大通りを 45.5 メートルにすべきだと主張しましたが、大蔵省側の反対に遭い、27.3 メートルの拡幅になりました。この由利君政の銅像の目線は、後世の恩師である横井湘南の気流宅跡、幸い橋北詰下流側の方向を向いています。